美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間で、あります。今日はですね、ドル円相場の行方ということについてお話し、かつ1月の20日からトランプ政権が始まるということになると、日米間の為替、これがどういうふうになっていくか、これは日本経済にとって非常に重要かつ大きな影響を与える問題でありまして、この辺のところをですね、しっかり押さえておかなければいけないと思います。まず最初にですね、現状今ドル円相場はどういう動きになっているか、そしてそれはなぜかということをまず押さえて、それから第2部ではトランプ政権、今後高関税政策を取っていくわけなんですが、また同時に、移民問題もありますし、トランプ時期、トランプ政権の目玉政策といいますか、トランプ大統領がある目的を持ってそれを達成するために何が何でも実行するんだというようなことがありまして、これがまた日米ドル円相場にどういう影響を与えるかということを、この辺までお話をしたいと思っております。今現在のというよりも、2024年、去年ですね、去年から今年にかけて、ドル円相場というのはどういう動きをしているかというところを見ますと、去年、2024年の10月のですね、22日を 見ますと、1ドル150円80銭というふうになっているわけであります。150円ですね。それから1ヶ月のうちの11月の22日どうなったかというふうに言いますと、なんと4円近く円安になりまして、154円40銭というふうになっております。それからさらに1ヶ月先、すなわち12月の23日と、いうのを見ますと156円40銭ということでですね、どんどんと円安が進んでいるということがわかります。では今年に入って2025年ですねの1月の9日10日このあたりの円相場はなんと158円30銭というところになっておりまして、このところですね、2025年に入って円安が一層進んでいると。去年の10月に150円だったものが今年2025年に入ると158円ということで、もう8円からですね9円ぐらい円安になっているということなんですね。で、このドル円相場っていうのは、この日米の中央銀行、日本では日銀、アメリカでは FRB ですが、この金融政策にですね、為替相場っていうのは影響を受けるわけですね。このドル円相場、日銀の政策、金融政策、FRB の金融政策、これがですね、為替に影響を与える。これは当然のことでして、日銀がもし利上げをすると、今現在、去年の3月にマイナス金利解除しまして、7月に 0.25% 利上げをしまして、それで12月は据え置きまして、1月の23日、24日にですね、日銀の政策決定会合があるんですが、ここでおそらく 0.25% 追加利上げをするだろうというのが見通しなんですね。つまり日銀の方は徐々ではありますが利上げ政策を取っているということは、利上げ政策ということは円高になるべき政策なんですね。それだけ通貨の価値を上げるというか、利上げですから、そうすれば円高要因ということになるわけなんですね。一方 FRB の方はですね、去年の2024年の7月に 0.5% 思い切った利下げをしまして、11月に 0.25% 利下げをしまして、12月に 0.25% 利下げ、つまり7月から暮れの間にですね、1% の利下げをしているわけなんですね。利下げをすれば、その通貨ドル は下がらなければいけないわけですね。ところが今言ったようにですね、ずっとドル高、円安が連続してつながっている。で、日本の方は、FRB の方は利下げ、すなわちドル安になるべき政策をとって、日銀の方は利上げですから、円高になるような政策をとってるんですね。ところが結果は正反対で、ドル高がどんどん進み、円安が進んでるという、こういう結果になってるわけなんですよ。これはちょっと中央銀行の金融政策と、そして実際のこの為替相場が、まあ矛盾してるというか合わないという状況が起きてるわけなんですね。それはなぜかと言いますと、まあ早い話がグローバル。世界全体を見るとですね、ドルの需要が増えているということなんですよ。したがって FRB で利下げ政策をしても、世界全体でドルの需要というものがどんどん増えているということになると、どうしてもドル高ということになるわけなんですね。で、日本の方、日銀が利上げをしているにもかかわらず、円が下がるというのは考えてみれば、日本から投資資金その他がアメリカへこう移行する、流れているという現実があるわけなんですね。NISA ということで、貯蓄から投資ということで、NISA がしきりにですね、今、資金が市場に流れているわけなんですが、ほとんどの資金は日本からアメリカへ流れてしまっているという現実があるわけなんですよ。まあ、日本からアメリカに資金が流れるということは、円を売ってドルを買うということですから、円安になる。ドルを買うからドル高になるという、こういう現実があるわけなんですね。ですから、アメリカの FRB 中央銀行の利下げ政策、日本の日銀の利上げ政策、すなわち円高政策、アメリカは利下げ政策、すなわちドル安政策というのを取っている、しかしながら現実は正反対がどんどん進んでいるということがあるわけなんです。で、なんで日本からアメリカに資金が流れるかというと、結果論的には安い通貨を売って高い通貨を買うというのはまあ当たり前のことなんですが、それよりもですね、もっと重要なことは、アメリカの長期金利がどんどんと上がってるんですね。まあ去年の10月夏頃は、10年ものの利回りが 3.5% とかいくらだったんですが、もう今は 4.7%、4.8% というふうになってるわけですね。したがって安い金利の国、すなわち日本から高い金利の国の方へ資金が流れる、投資資金が流れるというのはこれまた自然の理なんですね。そういうことがあって、で、先ほど言いましたようにドルの需要が増えるということはどういうことかと、言いますと、今このグローバル世界でどういう国際取引がされているかということを言いますと、一番重要なことはトランプがですね、トランプ大統領が今度第2期トランプ政権が始まるんですが、もう公言していることは、もうアメリカの同盟国あるいは競争相手国中国その他関わりなくですね、一律に関税をかけると、10% から 20%、中国の場合は品目によっては 60% 関税をかけるということを公言して、これをですね、もう実行するということになってるわけなんですよ。で、そういうふうになってくるとですね、どうしてもドル、もう今言ったように長期金利は上がるし、ドルは上がるしということになるとですね、どうしても上がらない通貨が上がる通貨を買うと、できるだけ早く買うという、こういう動きが出てくるわけなんですよ。そしてアメリカの国内の市場を見てもですね、ドル高になるっていうことは現金のバリューが上がってるっていうことなんですよ。で、そうすると国債ですね、紙である国債を売って、そして現金に変わると、変えるという動きになるわけなんです。つまり国債が売られるわけなんです。そして現金のドルが買われるわけなんですよ。だからドル高になる。そして国債が売られるとどうなるかっていうと、国債の価格が下がりますから、ね、利回りが上がってくる。すなわち、10年物の国債の利回りが 4.何%というふうに上がってくると、市場の長期金利が上がると。金利が上がるということを分かっていれば、上がらない国から上がる国にお金が流れていく。そうすると、ますますドル高になると。こういう動きがですね、今世界で起きているわけなんですよ。これが今の現実なんですね。そこで今度はトランプ政権誕生で、トランプがアメリカの製造業を活性させるために、高関税政策を取って、 消費者を犠牲にしてでもアメリカの製造業を活性させるという、こういう政策を、思い切った政策をやってくるわけですね。そうすると今の置かれているドル円相場、これがどういうふうに変わっていくかということ、これをですね、第2部としてお話をしようと思っております。皆さんおはようございます。美しい国日本のために第2部であります。第1部ではですね、今ドル円相場どういう状況にあるか、 FRB アメリカの方の中央銀行が利下げ政策を取って、日本が日銀の方は利上げ政策を取っていると、これはすなわち円高政策でありドル安政策なわけですね。ところが実際はその正反対、日本の方は利上げをするにもかかわらず円がどんどん下がっていく、アメリカの方は利下げをするにもかかわらずドルがどんどん上がっていくという現実があるわけですね。そしてそれはなぜかということを第一部で説明をしました。さてこういう状況の中でトランプ政権が高関税政策というのを打ち出して、これを実行しようとしているわけですね。でこれは高関税政策の狙いはどこにあるかというと、大きく分けて2つありまして、1つは今までアメリカから中国その他、カナダ、メキシコ、こういったところにアメリカから投資資金が流れて、そしてそこで製造をし、そして製造してできた商品がアメリカへ輸出されるという、こういう流れがあるんですね。アップル、テスラもそうですが、中国に工場を作ってですね、そしてそこで生産されたものがアメリカへ輸出される、アメリカの方は輸入するという形になってるわけなんですね。でトランプはこれをどう見るかというと、トランプはこのアメリカから中国なら中国へ投資されて、そこでアップルの商品、スマートフォンが生産されて、これがアメリカに輸入されるということは何を意味するかというと、本来ならばアメリカに何百億ドルという投資をして、そこで商品が生産されて、これがアメリカに売られるというのが本来だと。ところがそのアメリカで生産されるべくものが中国に行って中国で生産されて、そして品物がアメリカの方へ入ってくるということは、アメリカに数百億ドルの生産がされないで、逆にそれが中国に奪われたという考え方なんです。したがってそこで何百億ドルの投資、そしてそこにできた工場で生産されれば、商品が生産されれば、そこで何十万人という何万人という雇用が生まれるのに、それが逆に中国に雇用が奪われたという、こういうそのものの見方をトランプはしてるわけなんだ。だからこれを是正しなきゃいけない。すなわち世界に投資された企業は全部アメリカへ帰れと。そしてメキシコ、カナダ、これは自由貿易協定というのがあってメリットですね。カナダ、メキシコからアメリカに輸出されるものはゼロ関税、関税がかからないというメリットがある。このメリットを利用して日本の自動車メーカーもドイツの自動車メーカー、あらゆるものがメキシコに工場を作ってどんどんアメリカに輸出する。無関税で輸出してくる。その分だけアメリカの自動車メーカーは打撃を受けて衰退していく。これを直さなきゃいけないっていうのがトランプのやり方。そのための高関税政策なんですね。で、そうすると、どういうことになるかというと、アメリカに今まで中国その他、メキシコ、カナダ、そういったところに生産拠点を設けていた。これにもうそこから、メキシコからカナダから、あるいは中国からアメリカに輸出するものに高関税をかけてストップをかけるという、こういうやり方ですから、そうすると採算が合わない。 60% も税金関税かけられたんじゃ、もうこのアップルのスマートフォンもアメリカにえらい高い金額になるんで、これはもう輸出できない。そしてアップルのアメリカの工場で作ったスマートフォンの方がどんどんと売れるし、 ということになれば、アップルは中国から生産拠点をアメリカに移す、あるいは移さざるを得ない。これをですね、トランプがインセンティブをつけて、もし帰ってくるならば法人税をこれだけ安くするよとか、まあ、いろんな方法を考えて、今までアメリカからこの生産拠点が海外へこの移った、これを全部アメリカへ引き戻すという、この政策をですね、果敢にね、これから進めていくということなんですよ。ということはどういうことかっていうと、まあ中国のアップルが工場を、まあ中国なら中国の企業に売って、そしてアメリカへ帰るということは何百億という利益あるいは余剰金というのがアメリカへ、中国からアメリカへ帰ってくるわけですね。そうすると当然のことながら 30% 近い法人税がかかるわけなんですよ。で、それをトランプはどんどんとアメリカに帰還させる、それを促進するために、この法人税をぐーんと下げて 5% とか 10% とか、今まあ 30% 近いんですが、それをですね、下げると。下げることによって、どんどんアメリカへですね、海外の企業がアメリカへ帰ることを促進させるという、こういう政策をどんどんこれから進めていくわけですね。そうするとどうなるかっていうと、中国のアップルがアメリカに帰るっていうことは、アップルが持ってる今まで上げた利益、余剰金、それからアップルというこの企業を中国に売れば、そこにまた資金が生まれるわけですね。これをアメリカへ全部この資金を移動させるというと、アメリカの法人税、法人税に従って課税されるんですね。それをドーンと半分、あるいは3分の1というふうに、時限立法、2年間、なら2年間の時限立法ということでやるとですね、そのメリットがあるうちに、どんどんと海外のアメリカの企業が、アメリカへとこう戻ってくると、こういう現象になりますね。そうすると、それぞれ、まあ日本の企業がアメリカに帰るとすれば、円を売ってドルを買う。中国の企業がアメリカへ帰るということになれば、これは人民元を売って、そしてドルを買うという、こういう現象になるわけなんですよ。で、そうすると、ますますこれからドル高ということがどんどん進んでくる。そして、アメリカに資金が返ってきて、そこに生産拠点、これをアメリカに移す。アメリカで生産拠点を移すということは、500億なら500億の工場がアメリカに生まれるということなんですよ。ね。だからそれなりに雇用も増大するし、そしてそれだけ投資、ね、何百億という投資をするということは、それだけ GDP、ね、が増えることになるわけなんですよ。だから GDP は増える、つまり経済成長はする、それから雇用が増える、したがって賃金も増えるということで、もういいこと尽くしのことをですね、トランプはやろうと考えて、それを強引にこれを進めようとしているわけなんですよ。で、そうすると今でいうこのドル円相場、今でもドル高、ドルの一歩高という状況なんですが、これからますます、ね、海外にあるアメリカ企業がこれをアメリカへ移すということになると、それぞれの国の通貨を売ってドルを買うということが、これからどんどん、今すぐ起きないにしても、あと1年ぐらいするとですね、そういう動き、流れがどんどん加速されていくということになると、ますますこのドル高になって、ますます円安になっていくということなんですよ。そうすると今度は日本の方は円安になるから、日本の輸出企業、自動車産業なんかいいんじゃないかとこう思うんですが、そうはいかないんですね。もう昔の輸出大国の時代は終わってまして、今日本の経済の構造を見ると内需依存型に変わってるわけなんですよ。前輸出大国だと言われた頃は外需依存型経済、それが今は内需依存型経済になってるわけなんですよ。で、外需に頼ってない、内需に頼る。それが今、日本の経済の体質なんですね。うん、で、内需依存型だと、どんどん円安になっていくということは、輸入コストがどんどん増えていく。そして増えたものは物価に転嫁されていくということですから、内需依存国の日本にとっては、通貨安、すなわち円安は大きな打撃なんですよ。ね。うん。一部の輸出産業にとってはプラスかもしれませんけども、もう輸出産業、まあ、ホンダでもそうなんですが、7割、8割はもう海外で生産してるわけですから、トヨタもそうですよ。ね。だから、円安による、その、輸出競争力というのは確かにある。しかしながら、GDP に対してどれだけかというような計算をすると、かつての輸出大国の時代とは大きく違って、それよりも、内需依存型の方のマイナス、 円安によるマイナスの方がはるかに大きくて、一部の輸出企業がに輸出競争力がついたにしても、どうせ生産地で、もう生産して生産拠点をそれぞれアメリカその他ヨーロッパの消費地に移してるんですから、ね、で国内にある製造力生産力というのは国内のための生産力で、余ったものがこの輸出されるということになっているわけですから、輸出競争力がついても大した意味はない、大したことはないという、これが今の日本の状況なんです。だからこれからどんどんどんどんと円安が進むと、ますます輸入コストが上がって、そしてそれが物価に転嫁される。だから物価がどんどん、日本の場合これからどんどん物価が上がっていく。しかしながら日銀が考えているように、物価が上がってもそれを上回る賃上げ、賃金が上がっていけば、相乗効果で、理想的な形になるんだという、確かにその通りなんですが、まあ、それに合わせて確かに春闘で 5% あるいは 5% 以上の賃上げは今行われているわけなんですが、まあ、それは名目の賃上げであって、インフレその他を差し引いて、実際どれだけの賃金が上がったのか、すなわち実質賃金、これを見るとですね、上がってないんですね。そこへ持ってきて、これからどんどん円安になって、そして物価がどんどん上がっていくと、実質賃金はこれからどんどんとマイナスになっていきますね。うん、こういうですね、日本経済、あるいは日本の消費者、国民にとってですね、喜ばしくない状況が、これからだんだんだんだんと進んでいくと。これに対して日本政府はどう対処するかということ、これもう日銀の金融政策ではもうこれ役に立たないということになれば、財政出動して公共投資を増やすとか、さらに内需を拡大するとかいうような思い切った手を打たない限り、このままでいくとだんだん自利品になってしまって、最大の犠牲を消費者が受けることになるという、そういう流れがですね、今起きているんだということを一つよくご理解していただきたいなと思っている次第であります。では今日のお話、この辺で終わりといたします。
美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田敏夫さんでした。来週もお楽しみに。